Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。こんばんは、ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。先週芸人の高松さんいらっしゃっていただいて、 SDGs ババ抜きカードですごい白熱した、始まって史上一番白熱した回だったのではないかなと思うんですけど、ちょっと私は未だにあのゲーム仕組まれてたんじゃないかなってちょっと思うぐらいすごく白熱した試合だったんですけど、そういう SDGs をゲーム感覚で勉強できるというあのババ抜きのカードゲームがあって、すごく面白かったです。大人も恥ずかしがらずに SDGs をゲーム感覚で学べるいい機会だったんじゃないかなと思います。ということで本日も SDGs 楽しく学んでいきたいと思います。堀田茜のエネオス SDGs 推進部もお忘れなく。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス 4 Hour Earth 1 by 1。 本日のトークテーマは SDGs の目標6、安全な水とトイレを世界中に。水とトイレ、こんな内容も SDGs の活動目標に入ってるんですね。一体どんな内容なんでしょうか。そんな目標6に対しては7億8500万人という人数も関係してくるようです。いろいろとゲストの方にお話聞いていきたいと思います。
4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日もゲストの方からいろいろと教えてもらおうと思います。すべての人々が清潔な水と衛生を利用できる世界を目指す国際 NGO ウォーターエイドジャパンの事務局長、高橋香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
世界中の開発途上国で生活の水とトイレに関する支援を行っているということで、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずその前に高橋さんのプロフィールをご紹介します。ロンドン大学東洋アフリカ研究所で開発学修士を取得後、緊急人道支援の NGO に入り、広報マーケティングなどを担当し、2013年からウォーターエイドジャパンの事務局長として活躍されています。開発途上国を中心に世界中で安心安全な水を届ける活動や衛生習慣の改善にも取り組まれています。ということで早速お話伺っていきたいんですが、目標6、安全な水とトイレを世界中にとは具体的にどのような目標なんですか。
実は世界中にはまだまだきれいな水やトイレを使用できない人がたくさんいます。このような課題を受けて、世界のすべての人が安全な水を使えるように、きちんとしたトイレを使えるようにというのがこの目標になります。
水やトイレが使用できない人がたくさんいるということが、やはり日本にいると実感が湧きにくいかなと思うんですが。
そうなんです。では、清潔な水を使うことができない人、世界中にはどれぐらいいると思いますか。
難しいですね。 何億人ですか。
はい、実は世界の人口の10人に1人、およそ7億8500万人も清潔な水を使うことができない人というのはいるんです。この人口よりも、はい、断然多いんです。
そうですね、日本の人口よりはるかに多く、想像よりもちょっと多くて驚きました。そんな世界の水の問題に対して活動するウォーターエイドジャパンとはどのような団体なんでしょうか。
ウォーターエイドはもともと1981年にイギリスで設立をされました。途上国のすべての人々が清潔な水を使えるように、きちんとしたトイレを使えるように、そして手洗いなど衛生習慣を実践できるようにということを目指して活動している国際 NGO です。日本法人は2013年に設立をしました。2020年現在ですね、世界の34カ国に拠点があって、26カ国でこういった水と衛生の支援というものを行っております。
世界に34カ国も、本当にグローバルに活動されている団体なんですね。具体的にはどんな活動をされているんでしょうか。
実はきれいな水を使うことができない理由というのは、地域によって様々なんです。例えば水道や井戸などの給水設備がないという地域、それから給水設備は実はたくさんあるんだけれども、ほとんどが壊れたまま修理をされていないという地域、それからそもそもですね、どこに給水設備があって、どれが動いていて、どれが壊れているか、そういったデータ情報が全くないので、どこから手をつけて改善をしていったらわからない、あ、いいかわからない、そういったこともあります。私たちは、はい、こうした課題を解決するために、井戸などの給水設備を作るといったことをすることもあれば、修理をする人材を育成したりですとか、それから、さっきお話したようなケースですと、どこに給水設備があるのかわからない、そういった地域では、行政と連携をしてデータ集めからすることもあるんです。
なるほど。給水設備がないだけでなく、壊れたまま修理されてない地域とかもあったりするんですね。
あ、そうなんです、
知らなかったです。綺麗な水を引くことで生活は具体的にどう変わっていくんですか。
はい、やはり下痢などの病気にかからなくなって健康になるということがまず一つあります。はい、それからですね、綺麗な水を村で得られない場合、遠くまで歩いて水汲みに行かなければならないんですが、多くの場合水汲みの仕事は女性や子どもたちの仕事で、毎日何往復も、それから2時間3時間もかけて水汲みに時間を使わなければならないと。でそうすると女性たちは、例えば農作物を育てたりとか、そういった他の仕事をする時間がなくなってしまいますし、子どもたちは、はい、学校に行く時間がなくなって中退をしてしまうこともあります。なので村で清潔な水を使えるようになると、大人たちは水汲みに使っていた時間を農業など他のことに使って生活をこう改善していくことにもつながりますし、子どもたちは学校で集中して勉強することができるようにもなります。
水のあるなしでそこまで生活が変化していくんですね。高橋さんは水を届けるだけでなく、衛生習慣の改善にも取り組まれているということなんですが、これはどのような活動になるんですか。
今まさにこういった状況なので、手洗いの大切さというのが注目されていると思うんですけれども、はい、実は世界では4割の人たちが自宅で、清潔な水と石鹸を使って手洗いをすることができないと、そういった状況にあるんです。
4割もですか。
そうなんです、はい。仮に家や村の中で水が使えるようになったとしても、手洗いの大切さ、それから正しい手洗いの方法がわからないと、やはり手洗いをすることができなくて感染症にかかってしまうということが起きてしまいます。ウォーターエイドは新型コロナウイルス感染症がこうして拡大する前から、各国で手洗いの大切さについて、学校や村の集会などで啓発をすると、そういった取り組みをしてきたんですが、今回、はい、この感染症の拡大を受けて、今この取り組みを強化しているところです。例えば村にあるスピーカーや、それからポスターを使ったり看板を立てたりなどしながら、たくさんの人に手洗いをするようにということを呼びかけています。
世界の4割の人が清潔な水と石鹸を使って手洗いすることができないという状況にあるんですね。
はい、
ではここで今まで一番思い出に残っているプロジェクトなどありますか。
実は数年前に、私たちのプロジェクトによって、きれいな水が使えるようになった、それから半年経ったという東ティモールの村に行きました。そしたらですね、それぞれのお家の周りに本当に青々とした大きな野菜畑ができていて、とてもびっくりしました。どうやらですね、その水が村に届いたら、村の皆さん野菜を育て始めたいとみんなして昔から思っていたということでした。はい、 そうなんです。なので、あの皆さん、その水汲みに使っていた時間を使って、畑を作ったり、それから村に届いた水を使って、トマトなど野菜を育てていて、皆さんが一度水がこの村に届いたら、あとは自分たちで生活をこう変えていくんだと、そのパワーにとても感激をしました。
やっぱりこう水のことだったり、そういうあの感染症のこととか、そういう基礎をこう教えてもらうことによって、あとはもう人のパワーというか、みんなの持っているパワーに感激するっていうことなんですね。すごくいい話、ありがとうございます。開発途上国の水問題についてたくさん聞かせていただきましたが、先進国でも水の問題ってあったりするんでしょうか？
はい、実は日本にいる私たちも、海外の水を使っているんです。例えば皆さんが着る T シャツ、
はい、
実はその、はい、綿花を育てるとか、それから工場で T シャツを作るとか、こういった過程は多くの場合海外で行われていて、その地域の水をたくさん使っているんです。実は T シャツ1枚に使われる水は3000リットル、給水車1台分とも言われて、
そうなんですか？
T シャツ1枚で、はい、そうなんです。で、実はそういったあの T シャツを作ったりとか、その綿花を育てたりとか、そういったことが水不足の地域、それからこれから深刻な水不足になる地域、そういった地域で行われていることも多く、私たちは水不足の地域の水も使っていると、そういったことを知っておくことが大切だと思います。
本当にこんなに身近な水についてあまりにも知らないことが多すぎて、驚いてるんですけど、本当に他人事ではないということですよね。これから何か私たちにもできることってあるんでしょうか？
今お話ししたように、私たちの生活の中でも実はいろいろな国の水を使っているということに関心を寄せていくことが大切かなと思います。それから清潔な水が使えない人たちがいるということが、実はだんだん、 なんか驚くべき事実というよりは、なんとなく当たり前の事実になってきてしまっているというところを私たちは感じています。2020年になって、また世界の10人に1人が清潔な水を使えないというのは、実はとても深刻な課題ですので、ぜひ皆様に関心を寄せていただきたいですし、これではいけないということを、私たちと一緒に声を上げていただけると嬉しいなと思います。
世界中の水のおかげで今の私たちの生活が成り立ってるっていうことを改めて思い出さなきゃいけないですね。水に感謝しながら、もっともっと大切に使っていきたいなと思いました。高橋さんのこれからの目標はありますか？
私たちの団体の目標は、SDGs と同じ期限なんですが、2030年までに全ての人が清潔な水とトイレを使って、それから衛生習慣を実践をしていくようにと、これが私たちの目標です。この目標の実現に向けて、これからも活動頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございました。これからの活動も応援しています。本日のゲストはウォーターエイドジャパン事務局長の高橋香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Hour Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部。今日はたくさんの拍手がありがとうございます。今週も部員の方が報告に来てくれました。エネオスの佐藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんもこう部員になっていただいたということで、今回簡単に自己紹介をお願いします。
エネオスで総務部長を務めております佐藤由里と申します。
はい。
私たちの会社はエネルギー会社ですので、 SDGs につながる活動としては、国内外で取り組む太陽光などの再生エネルギー事業などがありますが、野球やバスケットボールといった企業スポーツを通じた次世代の育成や、その他いろいろな地域貢献活動をさせていただいています。
はい。
私のいる総務部は、全国にある製油所や製造所と呼ぶ工場で行う地元に根付いた環境に関する活動の取りまとめを行うほか、文化的なイベントの主催を通じて社会貢献活動を行っています。
本当にいろいろと行われている社会貢献活動の中で、本日はどのような活動をご報告いただけるんですか？
今日はエネオスの森の活動、そしてエネオスが主催している3つの賞である、エネオス童話賞、 エネオス児童文化賞、エネオス音楽賞の合計4つをご報告したいと思います。
社会貢献活動4つもされてるんですね。すごい、すごく気になるものばかりだったんですけど、どういった内容の活動なんですか？
はい、エネオスの森は全国の工場を中心に各地の自治体や NPO の方々と連携を取りながら、植林などで森林を守る活動です。活動を通じて地域の皆様と親交を深めたり、社員やその家族が自然と親しむ機会にもなっています。
うん、
エネオスの童話賞は毎年心の触れ合いをテーマに、一般の方々からオリジナルの創作童話を募集し、優れた作品を表彰しているものです。毎年1万編以上の応募をいただいており、その中の優秀な作品を童話の花束という本にまとめ、全国の社会福祉施設などに寄贈しています。また社員や取引先にご購入いただく童話の花束の売上金すべてを児童福祉施設などの子どもたちへの奨学金として進学支援を行っています。今年で51回を数えて、累計6842名の方に6億4000万円の支援を行ってきました。
すごい、規模が大きいですね。
はい、そしてエネオス児童文化賞は55回を数えますが、児童文学作家、写真家、ミュージカル主催者など、日本の児童文化の発展に大きく貢献された方々を毎年表彰しているものです。50年目となるエネオス音楽賞は、邦楽部門と洋楽部門それぞれの分野の発展に貢献された演奏家、作曲者、研究者などの方々を表彰しています。ちょうどエネオス児童文化賞と音楽賞の表彰式が終わったばかりなのですが、今年はコロナ禍だったので、会社初の試みとしてオンライン表彰式を行いました。
本当に自然や文化など幅広くいろいろと貢献されてるんですね。なぜこういった活動に取り組もうと思ったんですか？
エネオスは何度も経営統合を繰り返してきた会社です。
うん、
なのでそれぞれの会社で社会の役に立てる、社会の力になれる、そして会社として続けていきたいと思える活動を継続して行ってきているので、これらは今後も大事にしていきたいなというふうに思います。社会の発展や活力ある未来づくりに貢献したいという思いは他の会社には負けないと思っています。
それぞれの活動が SDGs にも貢献していると思うんですが、具体的にどういう SDGs の目標にこれらはつながっているんでしょうか？
はい、エネオスの森の活動は SDGs の目標13、気候変動に具体的な対策をの項目に当てはまります。
うん、
植林を行うことによって人間と自然の共存を推し進め、森の豊かさを守っていきたいと考えています。童話賞は SDGs の目標4に掲げる質の高い教育をみんなにの項目に当てはまります。皆さんの心のこもった童話が童話の花束という本になり、読む人の心を温め、さらに本の売り上げが奨学金となり、子どもたちの進学支援につながっています。
うん、
児童文化賞、音楽賞も SDGs の目標4、質の高い教育の項目ですが、広くは目標17に掲げるパートナーシップで目標を達成しようという項目にも当てはまります。
うん、
日本の児童文化、音楽文化がさらに発展していく助けになってほしいという願いを込めています。邦楽部門では受賞された方々のうち23名もの方が受賞後に人間国宝に認定されていまして、我々にとっても大きな誇りです。
うん、人間国宝に、すごいですね。23名もの方が認定されているということで、本当に幅広いこう活動が結果に結びついていて、とても興味深かったです。何か今後の目標など最後にあれば教えてください。
コロナ禍の中で私たちは今までと違う生活が求められています。今日お話しした童話や音楽というものは、そんな生活の中でも私たちの心を豊かにしてくれるものであると思っています。
うん、
これからもこれらの活動を通して社会の発展や活力ある未来づくりに貢献していきたいと思っています。先ほどお話ししたエネオス児童文化賞音楽賞の表彰式の様子も YouTube で配信していますので、会社のホームページからぜひご覧ください。
なるほど、本当にこれからもますます SDGs に向けた活動盛り上がっていきそうですね。佐藤さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1バイ1、そろそろエンディングの時間です。最後にリスナーの皆さんからのメールをご紹介します。愛知県の高大さん、僕が働いている会社でもマイボトルを促進するなど SDGs の取り組みをしています。僕自身も先日、普段は捨ててしまうような裏紙だったりを資源として再活用できるように古紙回収ボックスを作りました。社会全体で SDGs の活動が浸透していければ嬉しいなと思います、ということでありがとうございます。確かにこう裏紙とかって全然こと足りますし、私も紙普段からこうお仕事でいろいろ使ったりするのでもったいないなと思うんですけど、最近だと番組の台本がこう iPad で見れたりとかデータで見れたりとか、そういう工夫をすると一気に本当に SDGs の活動につなげられていけるのかなと思うので、私も積極的に取り入れていきたいなと思っています。来週のテーマは目標に、飢餓をゼロにです。食料問題は超重要ですから、リスナーの皆さん要チェックです。聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてくださいね。こちらも私もチェックしていきたいと思います。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス。